前回番組最後に予告した通り、今日はね、多分ね、この番組史上初なんじゃないでしょうか。ほとんど記憶ない、あの車の話をします。あの多くの男性が興味あるけど、僕は点で興味がない自動車のね話です。西暦2017年10月15日日曜日、午前10時57分くらい、収録おはようございます。テクノでございますけれどもですね。そう、社会人になってし、社会人というか免許取ったのが19歳の時で、大学1年から2年に上がる時の春休みに2月から3月の最後くらいまで、取ってたわけなんですけど、で最初のうちはその札幌に住んでて、で車使うことってほぼないのよ。やっぱ夏場は自転車だし、冬場はバス地下鉄だしっていうことだから、札幌市内にいる時に車が必要ってことほとんどないのよ。で学生でお金ないでしょ。交通費、往復の交通費ってほぼ定期だし、定期で、あの、札幌の街中まで行けてしまうので、だから、そう、車はやっぱガソリンもそうだしさ、ね、あの、駐車場とかのお金もあるから、そう、遊びでは絶対車使わないっていう風にやってたね。大学生はほぼペーパーでしたね。はい、ということで、車1台目を買ったのが、大学卒業してすぐ、あの非正規雇用の身で1年間働いてたあの時ですね。さすがにもう車じゃないと通勤できないような場所だったので、まあ札幌市内なんですけどね。だからまあ車を、あのね、そう、それまではずっと母親の車を借りてたんです。うん、だってたんだけど、っていうのは母親が一応パートやってて、でパートのその勤め先が普通に歩いて行けるとこだったんですよね。ただ僕が仕事で車使っちゃうと買い物行くときに困るっていう話とかも出てきて、だからそう、最初社会人になって最初一月はずっと車借りてたんですけど、さすがに車は自分の買いなってっていうことで、まあ全然お金も貯まってなかったんで、そこは親の援助をね、いただいたんだけど、うん、で知り合いにね、まあ中古車屋さんのに少し関わりのある方がいたので、当時の、まあ、僕がお世話になった少年野球のコーチっていうか、まあ監督の息子さんなんですけど、でまあの人にいろいろ紹介受けて買ったのが1台目が鈴木スイフトだったんですよ。でさ、あの今普通に鈴木スイフトって言ってるけど、あの僕はすごく気持ちがわかるんだけど、あの鈴木のスイフトって言って車が頭に思い浮かぶ人と思い浮かばない人がいるんだよね。で僕は今まで車の形が全く思い浮かばなかった側の人間だから、で今もあまり思い浮かばないから、さすがに自分の車だから鈴木のスイフト買ったしね、だからスイフトやっぱりこう通りかかったら、あスイフトだ、あスイフトだってすぐわかるけど、うん、だけどやっぱ車点で興味ないのよな。あの動く箱でしょって、全部一緒でしょって、だからあのやれ200キロ300キロ出る車だろうがさ、あの高速道路でも100キロ以上出していけねえんだからさみたいな、そうで軽自動車でも高速道路なんていけんじゃんみたいなさ感じで、うん、だから当時僕が思ってで、その車、まあ、スイフト買ったけど、スイフトに決めた理由って何かっていうと、福山雅治さんの FM ラジオが、当時ね、福山雅治の鈴木トーキング FM、鈴木が、あの、提供だったんですよね。で、コマーシャルが割とこう、スイフト、 あとはソリオ、ソリオバンディット、あとはラパンとかね、小さな車大きな未来スズキっていうことで、やってたんで、さすがにこうラパン俺が乗るのは違うなととかね、ソリオ、違うなみたいな、そういう感じで、いわゆるこうコンパクトカーだったらなんで、ね、コンパクトカーっていうのもこう最近知った言葉ぐらいですから、あのいわゆる普通の乗用車だったら何でもいいなぐらいのさ、だけどこう今は僕今は言えるんだけど、セダンじゃない車だったらいいなぐらいのさ、そう、僕セダンって言葉も最近知ったんですけど、あの車ほとんど知らないんですよ。あの父親は結構車が好きだったようでって言っても、そんな大した車は買ってないですけど、僕が生まれた時に父親が、そうですね、子供の時ずっと持ってた車が、あの三菱のディアマンテっていうセダンの車で、黒だったんですけど、まあ、結構ね、なかなか、なかなか普通に車、普通にいい車を買ってたような気がしますけど、で、二代目で、三列になってるホンダのね、オデッセイ。で、まあね、家族6人で移動することとか外食することとかもあったんで、僕が小学校4年生ぐらいかな、そのぐらいから中学生ぐらいまでかな、5、6年ぐらいずっと、まあホンダのやつ乗ってて、で高校入ったあたりで急に外車に手つけて、フォルクスワーゲンのゴルフになって、なんでかわかんないけど今乗ってる車が BMW の X1 X1のやつ乗ってたりとかして、何なんだろうっていつも思うんですけど、で僕はスズキのスイフト、点で興味ないのよあんま車って。でたまたまその僕のそのお世話になっていたその先生じゃねえな、コーチかがスズキだったので、じゃあスズキだったらスイフトっていう車が一番よく知ってるからスイフトにするぐらいでさ、でまあそこで車中古車見ている中で、やっぱスイフトってで、こうやっぱスズキの車で結構よく出回っているものだし、フィーチャーされているものじゃないですか。だから結構中古車でもずらーっとこう並んでて、でマニュアルの車があって、で車好きの人ほどマニュアルって結構憧れるらしいじゃないですか。こうああいう風にガコガコやる感じとかに憧れるらしいじゃない。で、僕もマニュアルで免許取ってたから、だからせっかくだしマニュアルでもいいなって、なんか、ああいう機械いじりみたいにガコガコやるのは面白いなって思うから、車は別に好きじゃないけど、マニュアルでもいいなって漠然と思ってたんですけど、ただ、まあ、両親というか、主に母親ですけど、母親に、私がお金出すんだから、私が乗れる車にしろと。で、私オートマで免許取ってるからダメだと、いうふうに言われて、万が一っていう時に、家族が誰でも乗れる車にしなさいと。マニュアルはダメだと、言われて、渋々マニュアルではなく、オートマのスズキスイフトにしたんですけど、込み込みで100万いってないかな、80万ぐらい、90万ぐらいだったかな。あのね、年式が、2008年式なんですよね。で、今年2017年じゃないですか。車が全然もう、まあ、もう15万キロぐらい乗ったのかな。まあ、ちょっともう買い替えにはいい時期かなっていうことで、買い替えをしました。はい。まあ、距離的にはね、僕個人的には20万キロぐらい乗ってもいいかなぐらいだったんですけど、ちょっと買い替えまして。まだ納車してないんですけど、まあ、新しいのもスズキじゃなくて、ちょっと新車にしたんですけど、日産の、新型というか、まあ、一応新型という言い方しますか、少し、こう、修正したぐらいですよね。ニューモデルでもないし、日産のエクストレイルを買いました。迷ったんだけどね、日産のエクストレイル、SUV ですよね。こう、スイフトから比べると一段階ぐらい、こう、レベルの高い車なので、税金がこう、ぐんと上がったんですけれども、まあまあまあ、いいかなということで、買いました。日産エクストレイルって結構ね、道東から札幌まで3時間ぐらい、こう、ドライブとかするので、やっぱ車高が高くてある程度乗ってて疲れない車っていうことで選びました。あと、まあ、親戚とか、あと、まあ、 あと知り合い、職場の知り合いの方とかが日産をよく知ってる方がいたので、その方の相談乗ってもらって、その方に相談乗ってもらってっていうことで選んだんですけど、試乗とかも生まれて初めてやってさ、中古車の時試乗なんて全くしてないからねで初めてこう試乗をしてみて、あの日産だとあれですよね、ノートだ、コンパクトカーで言うとノート e パワー、うん、で、あのいわゆる電気自動車とか e パワーの車とかって全くこうただエコなだけっていうようなイメージだったんだけど、 e パワー乗ってみて思ったのが、まあまあ静かだっていうのも一つあるんだけど、うん、やっぱりね、こう2008年式の車乗ってたからだと思うんだけど、やっぱりね、乗り心地が全然違うよねっていう風にはすぐ思ったよね。まあ、ノートって多分車好きな人とかはいろんなこういう特徴があってねとかっていうのはあるんだろうけど、まあノートね、ちょっと迷いはしましたけれども、うん、なんかこう、乗ってる感覚的にはスイフトと車高があんまり変わんないから、こう、感覚的には似てるなっていうふうには、少し思ってはいたんですけれども、うん、まあね、四駆じゃないし、あの、e パワーは四駆じゃないので、やっぱり、うん、北海道冬道とか結構動くこと考えたら、まあ、基本的に4WD の車の方がいいよねっていうのが一般的な考え方かなって思ったので、まあであれば e パワーじゃない普通のノート買うよりは、まあ一段階上で頑張ってみてエクストレイルでもいいのかなっていう話で、で今回のそのエクストレイルっていうちょっと大きな SUV の車に初めて搭載されたのがプロパイロットっていう、あのいわゆる自動運転っぽい技術、もともとはもうちょっとでかい車で、日産のセレナっていう車にもプロパイロットっていうのが搭載されてたようなんですけど、その、あの、まあ、自動運転というか、自動運転を補助してくれる自動の機能ですね。あの、前の車を、あの、補足して、で、あの、前の車に近づきすぎないように自動でブレーキとかアクセルとかをかけてくれたりとか、あとは、こう、横の、あの、車線を認識して、で、高速道路ぐらいの緩いカーブだったら少し、あの、ハンドルを、あの、自動で操作してくれるみたいな、あの、感じだったかなと思うんですけど。まあ、ね、どうしても北海道3時間ぐらい高速道路のドライブっていうのがあってしまうので、やっぱその辺、疲れの軽減とか事故の防止っていう、ところを考えると、そういう機能があった方がいいんじゃないかっていうことで、まあ、ノートはね、まだプロパイロット自動運転の技術がまだついてないので、まあ、その辺の安全面とか、疲れの面とかを考慮して、エクストレイルになりました。新車なのでだいぶお値段したんですけれども、まあ、その辺はですね、まあ、どうにかやっていくということにしたいなと思います。で、当初はね、エクストレイルは、まあ、スズキのスイフトが僕の1台目でしょ。で、3台目ぐらいで買っていいかなと思ってた車だったんですけど、まあ、いろいろ検討していく中でね、まだ独身だしさ、こう、子供を持った時に、こう、家族で、あと、まあ、あの、おじいちゃんおばあちゃんとかも合わせて、こう、6人7人で乗れるような車として3列シートのエクストレイルとかはありなのかなと思ってたんですけど。だって独身で3列シート、まあ、今回2列シートの、あの、エクストレイルにしましたけど、あの、独身でエクストレイル大丈夫かなってちょっと思ったりとかもしたんですが、今回は買うことになりました。まあ、運転の時の疲れの軽減っていう意味でっていうことです。はい。で、やっぱりね、車の知識ってやっぱね、ある人にちゃんと聞いた方がいいよねっていうふうにはやっぱり思いました。うん。だから、まあ、次ね、3代目にするのは多分5年後、6年後の話になるのかなと思いますけれども、その時に誰に相談受けるか、相談乗ってもらうかっていうところは、うん、また考え物かなっていうような気はしますけれども、まあ、いい買い物になったかなっていうふうに思うので、あの、しっかり安全運転で楽しく乗っていきたいと思いますけれども、はい。納車して乗ってみたらちょっと、あの、また、あの、車を知らない奴がこういう車に乗ったらどうなるのかっていうところをレビューしてみたいなというふうに思います。はい。生まれて初めて車についてのトークをしました。